今日の聖書箇所はイザヤ書41章10節です。では読みします。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろくな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。アーメン。では今日は幸子さんに、聖書箇所を選んでいただきました。今日どうしてこの聖書箇所を選んだのかお話していただいて、その後分かち合いに入りたいと思います。
今日この聖書箇所を選んだのは、人生こう右に行くのか左に行くのか、こう分かれ道に立つことがあると思うんですけれども、何度かこれまでも分かれ道は通り過ぎてきたんですが、ここへ来てまた大きな、分かれ道に今、立つことになりました。詳細はまだお話しできないんですけれども、本当にどっちの道へ進んだらいいのか珍しく思い悩むわけですね。でそういう時にお祈りもするんですけれども、たまたま今回当番が回ってきて、聖書箇所を選んでねって言われて、でそういう時に人生に迷った時に役に立つ御言葉みたいなそれがこの箇所で、なんか心強くなるじゃないですかそう言ってもらえると、で神様が一緒に行ってくれるから大丈夫、任せなさいで祈るんですけれども、これはこれですごい心強い御言葉で、聖書の言葉でね、私は好きな箇所なんですけれども、一ついつも悩むのは、牧師先生の説教にもたまにねよく出るテーマなんだけれども、いつそのこっちに行きなさいっていう印をねどうやって見つけるかっていうのが問題で、でそれについてはこれまではなんとなくその流れっていうのが最初は見えなかった霧の中でもやもやしていたものがだんだん形がはっきりして、あこっちなのかな、こっちに行けっていうことなのかなってなんとなく進んできたような気がするんですね。で、今回もそうなのかな、もう少し時間をかけてもやが晴れていくのを祈りながら待っていくのかなと考えてるんですけれども、皆さんはそういう時にどう、例えばこれまでどういう印を受けたよみたいなシェアをしていただけると嬉しいです。
ありがとうございます。一応明確にするとこれって何か決断を迫られてる時にどっちの方に行けばいいのかっていうのと、またそれがまたどのタイミングでっていうのがなかなか神様に示されないことがあるとか、そういうのもあると思うんだけど、それも含めてっていう意味ですね。ありがとうございます。ちなみにイザヤ書って、よくこの間の話でもあったし、預言書として特にイエス様のことを語られることで注目されるんだけど、結構それ以外のなんていうかことが不明な点が多いらしくって、でも聖書的な解説っていうのを勉強不足の私にはできないんですけれども、一つ言えるなら今日の箇所っていうのはね、幸子さんおっしゃったように本当に勇気づけられる、神様は本当に共にいてくれるんだっていう意味で、宮内先生もかなり 何度もこれ分かち合われたことあるんですけど、すいません、自分の経験をまとめると時間かかるんで先に次の方いいですか、申し訳ない誰だ、あや、いける、
そうだな、こっちだなっていうふうなことは、私も結構幸子さんと似てるところがあって、流れがそっちに出来上がるっていうところがあるんだ。だから、前、留学しようと思ってたのは、初めイタリアに行こうと思ってたんだけど、それで、そっちに向かって努力してたんだけど、全然流れがそっちに向かなくて、それで、アメリカに行こうと思った途端に、流れが急に、早くなったというか、次々と助けてくれる人ができて、それでアメリカに来ることになったっていうふうなことがあって、やっぱり流れで来ることが人生の中ですごい多かったのね。でそれでこう気持ちもそっちに向くとしっかりするみたいなところがあるから、でその気持ち流れと気持ちっていうのがあったんだ。で、あとはね、行ってはいけないっていうか、行けない方向っていう風なところは、閉ざされるっていうところもあって、私が、YMCA で働いていた時に、やっぱり YMCA で働いていた時に、すごいよくしていただいたんだけれども、そのままそこで、やっていると、きっと私歌うのやめるだろうなと思っていたんだけれども、やっぱり私に対しては、私にしてみれば、得意な仕事ではなかったから、体の負担が大きくて、帰ると、もう、歌ってられないっていう、疲れて歌ってられないっていうのがあって、それで、このまま行ったら私歌やめるんだろうなと思っていたら、YMCA の方でビザが合わないからっていうふうなことでやめなきゃいけなくなって閉ざされて、それでそこから、別な方向にっていうふうなことになったから、だから、そういうふうに そっちに行けないときは流れが閉ざされるっていうことも今まで多かったのね。でも、例えば、うちの教会に来たときには、もうはっきりと、この教会に来るべきだと、礼拝の最中に、誰かが語りかけたっていうふうなことがあったんだ。だから、そういうふうなこともあって、どっちかに行かなきゃいけないっていうときに、心を静めて祈っていると、何か、その、口詰めて祈ってる最中に語りかけられたりとか、それとか夢の中で、こっちだっていうふうなことを言われることも、あるし、っていう感じかな。でも、全体的には幸子さんみたいに、流れでいくっていう感じが多いかな。後でまた何かみんなの話を聞いていて、こうだなと思ったら、また言います。はい、じゃあこれね、
ありがとうございます。はい、ちょっとまとまりましたんで自分の話しますけど、自分も結構ね、例えば仕事を決める、大学を決めるとかそういう時に、他が閉ざされてるから行きたいとこ行けずにここしかなかったっていうケースの方が多かったですね。最初の仕事も特にそうだったし、で最初の仕事の時はまだ H1 ビザで、それでまあ、結婚して、で、近子グリーンカードだったんだけど、市民権取って、その後自分は、それを持って、グリーンカードアプライして、で、グリーンカード取れたら、これで好きな会社行けるとか、ちょっと調子こいちゃった部分があって、ただまあ、いずれにしてもその最初に働いた会社6年ぐらいってね、なんか、初めての仕事だからっていうので、ちょっと自分に甘えがあったっていうか、なんか、会社が悪いんじゃないんだけど、自分がその会社における立場っていうのは、社長から見てる自分と自分が見てる自分、ちょっと全然違って、なんか最初の仕事だから、なんか、どうしても自分の中で殻を破れずに、なんか、半分素人みたいな気分の、なんか、これ以上は、自分はここでは伸びないなと思って、で、その時は祈りも何もなかったよね。で、いろんなとこアプライし始めて、そしたらなんか マンハッタンで日系の銀行で仕事があるっていう。で、まあ、給料もどんと増えるし、まあ、ちょっと、最初にもらった話の内容からしたらもしかしたら面白いかなと思ったから、すぐ飛びついちゃって、まあ、何年もお世話になったニュージャージーの会社辞めて、でもそこのマンハッタンの金融機関っていうのは、その、入ってみれば、なんか、自分のためには全然ならないのかなと思うようなところで、上司とも仲悪かったし、それ以上に仕事の内容がなんか自分の良さを全然発揮できないなっていうところだったよね。だから買い殺しに近い状態。で、そこの銀行も自分を買い殺しにしようというつもりは全然なかったと思うし、いろいろ自分のために苦労してくれた部分もあるんだけどね、銀行としては。ただ、仕事の内容がもう自分はここじゃ何もすることねえなっていうのがあって、でも給料良かったんだよね。で、8ヶ月しか持ちませんでした。もうでも半年ぐらい、もうちょっと前ぐらいからもうここは嫌だとか言って、仕事を探し始めて、これでまた今度はマンハッタンまでわざわざ出かけずに、ウェストチェスターの中でなんかねえかなっていうのをウェストチェスター中心に探し始めて、で、もちろん日系企業じゃなくて今度はもうアメリカ系の企業に行こうかなと思ってね。でもなかなかやっぱりネイティブじゃないんで取ってくれない。で、一件だけオファーがあったんだけど、給料が半分ぐらい下がっちゃうわけね。そこに移ると。で、まあ、教会の人たちとも、にも分かち合ったりして、祈ってくれてる人たちも何人もいたんだけど、誰だか覚えて、この重要なんだけどね、これ誰か覚えてないんだけど、教会の人でね、教会外の人かな、まあ、とにかくクリスチャンの人で、なんでマンハッタンからさっさとそのウェストチェスターのアメリカ人の会社に、IT の会社に移んないのかって話になって、いや、移ろうと思えば移れるんだけどっていうのは、何がネックなのか。給料が半分ぐらいになっちゃうんだよねって話をして、で、その人が、これすごいね、そういう大事なこと言ってくれた人なのに、誰か覚えてないんだけど、じゃあ、聞くけど、ネックなのは金だけってことでしょ、つって。そうだね。それで答え決まったようなもんだろうって言われて、ああ、なるほどな、つって、まあその人は要するに必要な金は神様が与えてくれるっていうのを言いたかったんだよね。だから、やめました。それで決断できたっていうか、そうだね。で、金だけで自分の良さを発揮できない職場にしがみつくことはないなと思って、そこはやっぱり自分が楽しく仕事できて、自分のスキルを伸ばせるようなとこの方が重要なわけだから、変になんか自分の存在価値が意味ないようなとこで神経だけすり減らすような、そういう会社だったら金じゃないなと思って、やっぱり神様はそういうとこ見てほしくないんだろうなと思ってね、金金金っていう。そういう人たちといろんな人たちと祈ってもらって、もうそういうのを感じたっていうのが、そうだな、決断っていう意味では一番というか、まあ、あれだね。さっきも言ったように、他のことは全部他の扉が閉じられて、ここしかなかったっていうケースが多かったんで。で、自分で決めるっていう意味では、それが大きかったかな。って感じです。じゃあ、次はチカコ。
はい。今日、サチコさんがこの、ね、聖書箇所を選んでくれて、感謝してるんですけども、でもなんかその決断っていうより、そのやっぱり fear なんで、その決断っていう、まあ、いろんな見方がありますよね。その本当に何かを決めないといけないっていうか、その右左っていうのもあるし、今起こっていること、周りの環境のことでいろいろあるっていう、その fear っていうのは、私の方はどっちかというとそっちの方なんですけど、まあ、規則にも話はしてるんですけど、すごくこの半年、まあ、COVID、ね、COVID が始めて 3月からなんですけど、ずっと、まあ、家で仕事をしてるんですけれども、その中で、まあ、会社の中でいろんな変化があって、で、まあ、もうずっと10年仕事をしてた、まあ、ボスがリタイアっていうか、そう決めて、まあ、いろいろ会社のあ、ね、なんか、まあ、もめじゃないですけど、まあ、いろいろあって、まあ、もう、まあ、リタイアするっ ていうか、その、あの、で、6月にリタイアしたんですけど、その間に今度新しい、あの、ボスというか、そのチェンジションがあって、で、その彼も、そのディレクターなんですけど、彼も、まあ、ずっとその同じ会社に14年いた人で、で、結構いろんなところに、ま、前はうちの、あの、私たちのオペレーションというか、の、あの、デパートメントにいたんだけど、またこっちに帰ってきて、で、また今度、まあ、今度、あの、私の上司というかに、あの、なったんですけれども、で、その下に、まあ、私とあと、あの、4人かぐらい、あの、まあ、部下がいたんですけど、その彼も、ついこの間、というか、先週、辞めてって、他の会社に行くっていうか、まあ、あの、いうことで、辞めたんですよ。で、そう、で、しかもなんか、会社の中は14年間いても、私たちのと一緒のデパートメントっていうのは、本当になんか、数ヶ月かしかいないのに、なんか、辞めて、で、なんかその間に、まあ、私も新しいデパートに、デパートメントとか同じオペレーションなんだけど、違うデパートメントというか、その、あの、ポジションに移されてというか、まあ、移されてというか、いろいろね、変えて、で、その中で今までやった仕事プラス、また違うことをやらないといけない。で、部下が、あの、4人、そう、あの、5人になったんですね。で、すごくなんか、まあ、やったことない仕事をやらないといけないので、でその、前やってた人と一緒にこうトレーニングするんですけど、やっぱりその、全部オンラインというか、リモートじゃないですか。で、それでまあ、やっていきながら、でもやっぱり自分が慣れてない仕事だと、やっぱりそういう不安というか、いっぱいはまああるんですけれども、で、やっぱりそれがなんか重なっていって、で、すごくなんか、やっぱその、fear っていうさっきの、言われたフィアとか、やっぱり自分が慣れてた仕事とやったこと全然ない仕事になれるっていう、それプラス部下が増えるという、でその重荷がすごくなんかそう抱えてて、でその間でその環境もいろいろ変わってきて、そうすごくなんて言うんでしょうね、なんかそういう戦いというか、そうなんか今もそうなんですけれども、なんかすごく、まあ、辛いというか辛いですね。あの、すいません。涙ぐんでしまいました。うん、でも、その中で、あの、まあ、その中で、まだその中にいるんですけれども、すごく、その、まあ、神様ってやっぱすごいんだ、すごいお方だなと思ったのが、その、あの中で、あの、まあ、いろいろあった中なんですけれども、で、その、今までやってた仕事もまだ抱えてるっていうのがすごく、私の、あの、前のボスね、今もう辞めたっていうか、あの、今リタイアしたボスが、その、今までやってたこと、仕事を、こう、あの、他、あの、もう、プッシュした方がいいよって、この今新しい仕事は 100% すごくあの、まあ、それだけ大変というか、それはフルタイムジョブだから、今までやってたものはあのもうあのプッシュバックしなさいっていうアドバイスをあのずっとあの辞める前に言っててくれて、で今度なんかその12月 の、 その数週間前ですね、そのディレクターがその新しいディレクターが辞めた後の、あの、一週間後かな、その、辞める、そうそう、もう一番最後の週に、その、ディレクターのボスが、なんかミーティングというか、一人ずつに、私たちの、あの、マネージャーの人たちに、なんか、ミーティングを送って、なんか、アナウンスメントがあるけど、大丈夫だから、みたいな感じで、別に気にしなくていいよっていうようなミーティングインバイトがあって、でそのミーティングにあの彼女ともう一人今あの他の人新しいいろいろもう今いろんなあのことがあの部がいろいろ変わってて、でそのもう一人の人がそのミーティングに来て、でその時にその今までやってた自分の仕事がもう一つあったんだけど、それが他のデパートに 行くからって1月からっていうのが、で私はその時になんかプッシュバックをしようといろいろ考え、そのミーティング、何のミーティング、これからそのドレクターがもういなくなるんで、そのギャップがあるじゃないですか、誰にあの押せ、なんかこういう今の状況を押せるのかなとか、あのそういうなんか不安がいっぱいあって、でその中で、あじゃあ今までやってた仕事をこれはもうできないからプッシュしないといけないなってことをいろいろ考えてた時に、このミーティングのことであのプッシュバックしようかなと思ったら、そのプッシュバックしようと思った答えがもうなんかその時に言われて、でこれ1月からこの仕事は他のデパートに移りますよって言われてとか思って、自分でこれって自分が今プッシュバックしようとしてたことが、それがあの本当になんかあの他のデパートに移動されるんだと思って、それが一つあって、でその後そのドレクターがもう辞めたんで、ギャップがあるじゃないですか、そのドレクターの今の上のあの BP の人とそのミーティングをがあるってことで、その誰が今度ドレクターになるの、またそのね、誰かを見つけないといけないので、またギャップがあってとかいろいろ考えて、どうするんだろうとかいろいろ思ってた時に、その同じミーティングで彼女がそのアクティングディレクターでもう一人 の人を立候補というかしたんですよね。でその彼は今私がやってあの新しいことをやってた人なんで、もう6、ね、5、6年ずっとそれやってるので、その彼と今トランジションしたんですけど、あの彼が今度アクティングディレクターに立候補されて、私はこれもすごくなんかそのギャップがあのなくなったというか、その一応アクティングディレクターを誰かをそこにあの置いたんで、そしたらその間に誰かがいるっていうこと、そしたら私がその人にプッシュできるなという答えというか、そういうのがその同じ日に2つあのまあ出されたっていうことなんですね。でそれで、それはすごいなと、でその日なんか自分でなんかすごいショックというか、これってやっぱりすごいなと。でもその答えが出てもやっぱりまだ今不安というか、その不安とそうで、不安もそうだけど、そのFear と anxiety、 あのそれって一緒になると思うんですよね。だから Fear もそうだけど、やっぱりそれでやっぱ疲れる、すごいなんか重いというか、その anxiety とやっぱり worry、 やっぱ心配っていうか、その3つがやっぱりまだあるんですよ。だからそれをどうやってね、あの乗り越えられるというか、今もまだその中に あるんですけれども、でもやっぱりその中でそういうなんかすごくその2つ思ってたことがす、なんかまあ答えが出てたっていうのかな。でもそう、でもまだ他のやるあの自分がやっぱり慣れてない仕事なので、やっぱりそれですごく自分に多分負担というか、そのプレッシャーをかけてはいるんだなと思うんですけど、でそれをやっぱり祈ってはいるんだけど、でもその何て言うんだろう、祈りながらその本当にまああやさんとか土子さんとか久子もそう、こうあのその波にっていうか、それに通してっていうか、それが私分かんなくて、なんかでもどうしてもやっぱり答えってやっぱり自分で神様に任せてるけど、でもやっぱり実際やらないといけないのは自分だから、それって難しいなとかって、そういうなんか考えすぎなのかなとは思うんですけれども、なんかそういうやっぱり、うん、やっぱり性格が性格で考えすぎることがあると思うんですけれども、でもそういう今中にいます。だからやっぱりそう、答えはあの出たのはでね、そういう出たんですけど、でもまだその中でやっぱり仕事がたくさんあって、でやっぱりそのあのだから部下が今度一人そのいなくなに移動するので、でもまあ部下はまだ4人いるんですよ。だからやっぱりあのどうやってそのね使ってというか、あのデレゲートという英語で言うんですけど、やって に行くことができるかというのと、で自分もやっぱり分かんないから、ちゃんと自分は素直に分かんないから、あの一人もう何年12年もその同じ仕事をしてる子がいるので、その子にすごく頼って、本当に分からないことは分からないの でそれで自分はそうやってあの学んでいきたいと思うんですけれども、まあ、今そういう中でいて、でもやっぱりそういや今だそういうフィアというかエンザイティとかウォーリーというのが毎日なんですけれども、はい、なんかすごく長くなりましたけれども、あの、うん、だからやっぱり道はね、そういう与えられたんですけど、でもその引き続きまたそれはそのバトルというかそれは続いているというか、だからそれでそうですよね、どうやって本当にやっぱ神様にね、委ねて、神様をトラストというか本当に信頼しないといけないっていう、いけないというか、神様に任すっていう、その本当に完璧に任すっていうのがどういうことかですよね。だから、うん、本当に、まあ、今日幸子さんありがとうございます、シェアしてくれて、以上です。
はい、ありがとうございます。次、中原さん、大丈夫ですか？
大丈夫です。なんかこう、決断っていうと、もう自分でよく思うんですけど、なんか、典型的な大型で優柔不断だなっていつも自分で、何て言うんですか、こう、自己嫌悪に陥っているんですけども、なんかこう、迷う、あの、ここの理解とはちょっと違うと思うかもしれないんですけども、迷うっていうことは自分で、その、扱いきれないような大きなこと、扱いきれるものより大きなことが、あの今、あの自分に対して、こう、起こってるっていうふうに思ってて、思うようにしてるんですけども、で、そういう時っていうのは、例えば、こう、あの、自分の中で扱いきれる時って言ってもすぐ決断できて、その決断ができないっていうことは、まだその自分がこう、あの、扱えるほど大きくなってないっていうか、まあ、逆に言うとこう、成長する機会じゃないかなっていうふうに思って、まあ、あの、扱いきれないってことは大変なんですけども、こう、あの、こう思うようにしてて、で、成長する、まあ、機会だと。で、その成長するときに、やっぱりこう、たじろぐじゃないですか。で、たじろぐときに、こう、神さんがたじろぐなと。で、あなたは大丈夫だよと。いうふうに言ってくれてるんじゃないかなっていうふうに思って、恐れを何て言いますかね、こう、その言葉でなんか書き消そうというような努力はしてます。ただ、まあ、ちょっと、2、3日前に、キジさんとのメールで、ちょっとこう、違う話題で、なんかテキストの交換したんですけども、そうは言いながら、やっぱりこう、なんて言いますかね、こう、自分のできることと、やっぱりこう、心理的なことで、なんかこう、ビビリ君って言いますか、なんかあまり度胸がなくてできないこともあって、ここら辺がやっぱりなんかマッチしてなくて、なんかこう、このギャップが、やっぱりこう、実際できるのに、 まあ、心心理的な面でできないっていうのと違うじゃないですか。こう実際にできないのにやれないっていうのと。だからその僕の場合はこうその心理的な面をこうそういう今このよくこれ出てくる箇所で自分に言い聞かせ恐れないというスーツと、まあ、実際できるんですよね。だからそこの、心理的な面のサポートをこの言葉から、いただいています。あ、まあ、ちょっと待って、待って、忘れてたけど、以上です。
はい、ありがとうございます。じゃあ、木地さん。
優柔不断の典型的大型ってそう今言ったよね。でも本当なの。なんか俺も大型なんだけどすげえ当たってんなと思って聞いてたんだけど。
そうですよね。
えすごい優柔不断だよ俺
一般的にそう言われてると思いますよ。いやおおらかで優柔不断。
まあそれはいいとして、この本当箇所、幸子さんが選んでくれて、実は昨日の夜ね、本当に、まあ、久さんにも言ったんだけども、うん、ちょっと本当に、こう、なんていうかな、空門、僕は癌でしょ。で、空門を控えなさいっていうものを食ってしまったんですよ、実は。それは、なんていうか、肉のね、なんか筋が入った、ああいう、牛丼の肉あるじゃないですか。吉野家のね。ああいう肉を買ってですね、わざわざ、それを炒めてね、食ったんですよ。それをね、リストに書いてんですよ。こういうものは控えた方がいいって書いてんですよね。やっぱり日本語だから。控えた方がいいっていうことは食べたらダメっていうことでしょ？そういう意味だと思うんだよ。それをね、炒めてね、俺食ったらね、本当に、体っていうのはね、すっごい、正直ですね、もう昨日寝れなかったです、一晩ほとんど、うん、もうトイレ行きまくって、でその時にやっぱりね、この聖書ですね、この御言葉がね、私にどこに書かれてたか知らないんだけども、この御言葉が書いたんですよ。たじろくない、いつもお前が私がいるじゃないかっていうね。それをやりながらトイレに何回でも何回でも行ってました。でまあ今日はなんかね、本当すっきりしてね、ま本当痛くないこの礼拝中でも、まあどうなるか分かんないから、こうあれです、今日ちょっと司会ちょっとやめました、ちょっと無理だからって言って、でそれはいいとしてですね、これ本当ありがとうございます、幸子さんこれ選んでくれてね、本当になんか自分のこと言われたなと思って、そんでこのことですね、幸子さんが聞かれてた、その、なんていうか、印の兆候はいつ表せるのか、印を受けたのかということですね、そういうことをちょっと考えてたんですけどね、私はそういう兆候は全く表せずにですね、後になってやっぱりね、やっぱり、あれはこう、そういうことだったんだっていうことが、わかるのがあります。まあ、この胃がんに、胃がんじゃないわ、この大腸がんにしてもそうですしね。やっぱり自分のこの不自然な生活をしてて、でその時はね、やっぱりなった時はうわーとか思うんだけども、もう何日か経ってね、今はもうやっぱり神様はこれやってくれたんだなって、本当にありがとうって取れますよ今。だからあと僕の場合は。その印を受けたっていうのはね、やっぱ後からこう思いますね。でね、自分自身思ったんだけども、自分がね、印を受けたってね、その時思ったらね、自分は傲慢になると思う。あ、これ俺に印受けて、これこいつ行くんだとかね、思ったら、反対にね、自分が出てきて傲慢になっちゃうんだと思うんですよ、自分の性格からしてね。あ、これこっちに行ったらいいんだなって。ほら見ろ、こっちだったとか言ってね、こう。そういうなんかその自分自身がもう、ああ俺これや、これ印受けたなって言って、そういう傲慢になっちゃうからね、やっぱり神様はお前もちょっとな、ここで印を 出さないから、後からね、だよっていうことをね、私に言ってくれてると思うんです。はい、それだけですね。どうもこの箇所、本当にありがとうございました。幸子さん、以上です。
はい、ありがとうございます。何か付け加えることとか皆さんありますか？なんかこれ、みんなの話聞いてて。幸子さん、なんか皆さんの話を聞いて何か思ったこととかあれば、お願いします。
本当に皆さんは、それぞれいい話をしていただいて、本当に感謝です。で、やっぱり、ここの箇所があると、心強くなるじゃないですか。それで、この言葉を支えに、祈り続けて、で、あとはそれぞれのタイミング、それぞれの感じ方で、きっと、サセッションをね、受けるんだろうなって思いました。いや、でも本当にいろんな、ことを話していただいてありがとうございます。とても心強くなりました。ありがとうございます。
他に何もないようでしたら、幸子さんお祈りお願いできますか？
はい。はい、神様、今日は12月最後、最後の礼拝、このように小さな集いですが、共に祈りを持って礼拝を持てたことを心から感謝します。本当にいろんなことがあった2024年です。これから明ける21年も一体どうなるのか、先行き不安なことがたくさんあります。けれども、私たちが心を清めて、どうやって生きていったらいいのか、どのように考えて行動したらいいのか、それをこう目を見開くためにあなたの支えが必要です。これからも、私たちの心をいつも清めて、あなたの言葉を素直に受けられるような私たちにしてください。今日短い時間ですが、みんなと共有することができて本当に心から感謝します。一人一人の健康と、幸せを、お守りください。この小さな祈りを主イエスキリストの御名において捧げます。アメン。